斉藤誠一と
若林圭の
メタバースエトセトラ、よろしくお願いします。
今日はねちょっとあれなんですよ、ほら音がするからっつって、ね、メインの電気、
そうですね、暗めの、
そう消したらなんかすごいしっとりした感じの空間になってしまってまして、
はい、しっとりお送りしてます。
しっとりお送りしたっていう感じなんですけど、はい、今日はあれです、タイトル言いますよ、
はい、
NFT DAO ベッティング、スポーツこそ Web3 の最前線っていうお題で、まあ、エピソード的には第4回目のエピソードってことになりますが、はい、まあ、ちょっとね、そのいわゆるスポーツ NFT とかさ、なんかそういう話をちょっと深掘りしてみようかなと思うんですけど、今日のゲスト、
はい、
広田修作さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
誰やねんっていうな。で、広田選手は、あれなんですよね。僕がワイヤード行った時から結構いろいろ一緒にやってて、特にイノベーションツアーみたいなリアルワールドっていうのをやってた時に、はい、まあ、一応共同企画みたいなこと
だったんですね。はい、そうですね。一緒に、はい。いろんな世界中を若林さんたちと、
そう、
まあ、視察させていただいて。そう、
まあ、エストニア行ったり。
エストニア、ベルリン。
ベルリン。
あと、どこ行ったん
ですか、ジョージアとか。
ジョージア。
ジョージア。
アルメニア。
とか行ったりとか、あとイスラエル。
はい。
あと深圳とか、
ね。はい。
上海深圳とか、そういう感じで、今は、広田さんは、一応どういうことになったの？
はい。2018年に、まあ、独立しまして、今、ヘンジという名前の、まあ、ちっちゃい会社をやってるんですけども、うん、主に、ブランドのリサーチの仕事をやってます。具体的に言うと、世界中の、まあ、いろんな業界のプロダクトとかサービスの最新事例を調べるという仕事をやってまして、まあ、イギリスにスタイラスメディアグループっていうそのリサーチの会社があるんですけれども、そこと提携して、食の世界ですとか、車の世界ですとか、まあ、IT の世界とか、そういったところのいろんな新しいサービスとかプロダクトの事例をまあ調べ上げて、うん、まあ、そこのまあインサイトをもとに、いろんなお客さん向けに新しい商品開発のアイディアだったり、あと研究企画のお手伝いをやったり、そういったことを普段させていただいております。
なるほど。
で、あれだよね、あれ本出たのいつだっけ、去年、
去年の、11月に本を出させていただきまして、世界のマーケッターは今何を考えているのかっていうタイトルで本を出させていただきまして。
売れてんでしょ。
なんかいや、まあまあ、
これって
まあ、ファクトベースで言うと、まあ、5スリぐらいは
言ってます。5ス
リって
んの？はい。すごいですね。
いやいや、ありがとうございます。自分でもなんか、意外なところに届いて、なんか、はい。なんか結構女性が読んでくれてるっていうのをいただいていて、ちょっと自分でもそれはあんま想定してなかったんで。
それどういう本なの？一応。
はい。本で言うとですね、うん、まあ、今、マーケティングの仕事をしてる人たち向けに、まあもちろん書いた本なんですけど、ちょっと日本のビジネス書って割とどう儲けるかみたいな話ばっかりが書かれてるなと自分としては思っていて、うん、そうではなくて今そのブランドがいかにそのお客さんに対して、例えばそのメンタルヘルスの問題だったりとか、まあ環境の問題だったりとか、まあ倫理の問題だったりとか、そういったことをちゃんと考えないと、ブランドとしてもちゃんと評価されないよっていうことを、まあいろんな事例とともに書かせていただいたっていう本。でして、なのでまあどっちかっていうとちょっと積極臭い本書いちゃったんですけども、そんな本を去年出させていただいてます。
じゃあ基本的にいつもやられている、まあ本職というか、まあ今日は NFT DAO、
はい、
ティングスポーツこそ Web3 の最前線ですけど、
うん、
通常はいろんなまあそのまあ戦略とか、
はい、
そのブランディングとか、まあ投資をどうやって集めるとか、コミュニティどうやって作るとか、はい、みたいな、そのR&D とか、まあ、ブランディングの骨子になるところを、はい、まあ、まあ、お客さんがブランドで、そこでやられてるっていうのが。
そうですね。はい。基本的にはメーカーさんですとか、そのサービスプロダイバーのお客さんとともに、次何作れば面白いかとか、うん、そういった話をさせていただいております。
じゃあ、その中で、はい、まあ、NFT とか DAO の話も、はい、結構最近やっぱ出てきている、
ね。そうですね。すごく関心度が高くて、当然そのメタバースですとか、その NFT DAO っていうものが、どのように、自社のブランド戦略とか、あるいは、なんか、商品開発の、その、場として使えないかとか、いろんな、その、ご相談いただくことがあるので、それでちょっと、今、リサーチもしているっていうところですね。
なるほど。
そう、で、この間、たまたま、なんか、ちょっと別件で、広田さんにお会いして、なんか、いわゆるスポーツ周りの話、えらい詳しいじゃん、みたいな話になったので、ちょっとそれを、開陳しろと。いうことで今日は、 お呼び立てしたというふうなことでございまして、はい、だからまあちょっと最初はね、最近の要するに、そのスポーツ Web3 みたいな。で、俺はね、基本的にスポーツなぜか興味あるんですよ。で、自分やりもしないし、もう最近見もしないんだけど、ただなんかスポーツっていうのは、結構さ、なんていうのかな、20世紀をさ、ある意味さ、規定してきた一つの大きい文化というかさ、うん、なんかであって、で、それの功罪みたいなものっていうのがさ、もうそれこそオリンピックを機にさ、吹き出したみたいなこともありさ、で、そのスポーツみたいなもののあり方っていうのを変わるの、なんか大事だなっていう興味があって、まあ、そういうことに、だから Web3 っていうのは、まあ、寄与できんのかみたいなことっていうのが、うん、まあ、俺の個人的な興味ではあるんだけれども、まあまあ、ちょっと、最初、最近、どんな事例あんのって、はい、で、あ、そうそうそう、あとは、だから、結構その、スポーツの分野が、いわゆるその NFT とか、そういうものの実装っていう意味だと、なんか一番早いんじゃないかっていうふうな気はちょっとしてて、
うん、
まあなので、まあ日本でもほら、要するに、そのプロ野球球団が NFT 発行するとかさ、はいはい、あとその、あれ、ヒロタ君もしかしたら関わってるかもしれないけど、ほら、割とローカルなスポーツ、クラブみたいなものを DAO っぽい感じでさ、はい、資金調達するとかさ、なんかそういうような話とかつまって、やっぱスポーツは何かと、まあ動員力もあるので、
うん、
その、そういう意味で言うと動きは早いなっていうふうな印象があったりするんで、まあスポーツの世界をある意味他のなんか業界も追っかけていくことになるかもな、みたいなことは思ったりするので、うん、まあちょっと今日はそういう興味からもあれなんですよ、
はい。はい、そうです。なので、まず、今の問いで、まあ、ちょっといくつか、今、本当にその、先ほど若林さんが、その、新しいテクノロジーの導入も早いっておっしゃってたと思うんですけど、本当にすごく早いなと思ってまして、ちょっとそこの話を最初にさせていただければと思うんですけど、まず、その、Web3 とスポーツっていうテーマの前に、前段としてちょっとお話ししたいのがあって、それは、ファンタジースポーツっていうものがあるっていうのを、まずちょっとお二人とお話したいなと思ってます。
はい、
で、もちろん、お聞きされたこともあるとは思うんですけど、日本だとあんまり話題になってないものなので、ちょっとだけ、解説をさせていただきますと、
うんうん、
実はこれ、アメリカなんかで、昔から人気の、遊び方というか、掛け事の一つのあり方なんですけれども、よく、お茶の間監督みたいな形で、例えば、お父さんとかが、今日のナインは良くないなとか言ったりして、うん、俺だったらこういうナインにするのに、みたいなことを思うことがあると思うんですけど、うん、それを実際に自分の予想した選手を事前にかけてみたときに、実際のそのスポーツのその試合において、本当に活躍したら自分に点が入るっていう遊び方があるんですね。
まあ、自分でチーム作るってこと
か、ね、はい、自分でファンタジーの理想のチームを作ってみて、み
て
それが実際の、活躍に応じて自分にポイントが入るって遊び方が、もともとアメリカで発達してあって、で、考え方自体はなんか遡ると19世紀からあるらしいんですけど、本格化していったのが1960年代ぐらいに、そのメジャーリーグのベースボールが、まあそのファンタジースポーツを始めるっていうことがあって、その後、スポーツバーなんかでそういうふうに、まあ中継を見ながら、お酒飲みながら、その今日の活躍選手を予測するっていう遊び方が出てきて、それが最初はプリントメディアと一緒になって、新聞紙上でそういったファンタジースポーツのインデックスが公開されたりする中で、まあ今日誰が活躍するかな、みたいなことが、まあ掛け事として、行われるようになってるっていうことがあったんですけども、それがやはり近年その IT と結びつくっていうことが起こって、急速に巨大なビジネスになってるんですね。なので、意外かもしれないんですけども、例えばサッカーのプレミアリーグのサイト見ていただくと、もう、一番大きなタブのところにファンタジーっていう、もうタブがありまして、そこに行くと、その自分の好きなチームというか、自分の理想のイレブンをそこで、まあ、ちょっと購入はするんですけど、どの選手今日使いたいか、人気選手はもちろん高いんですけど、それを購入して、実際に事前にかけておくと、その実際にそのプレミアリーグで活躍した選手、点を入れたとか、そういったことがあると自分にもポイントが入って、掛け金が返ってくるっていう、まあそういう遊び方があって、それが急速にネットで成長してるんですね。で、それはそのプレミアリーグもそうですし、バスケの NBA もそうですけれども、今急速にスポーツビジネスにおいて、その広告収益ではないところで、その掛け事っていうファンタジースポーツという形で、サービスが続々と立ち上がっています。で、ファンタジーリーグっていうのもたくさんありまして、実際のスポーツだけではなくて、e スポーツの、結果とかに対しても予測するとか、 そういったことが今リアルタイムで行われていて。
そうだね。だからファンタジースポーツあれだよね。だから一試合ごとで、その、なんていうの、自分で掛け金払うみたいなのもあるし、結構そのリーグ、その、
シーズン通して。
シーズン通して、ね、はい、その自分のチームどうだったみたいなことで、その、一周かけるみたいな。はい。いろんな、あれがあるんだよね。
はい。そうですね。
そうそう。
で、そこで結構重要なプレイヤーとして、例えば、サッカーゲームを作っていた EA スポーツとか、あのスポーツゲームいっぱい作って、はい、EA スポーツなんかが実は、いろんな試合のインデックスを持ってるんですよね。
うん、
なんか
ゲーム作った
ら。はい、そうなんです、うん。なので、よくサッカーでもポゼッション率何パーってよくハーフタイム出てくると思うんですけど、うん、ああいったデータを EA スポーツは実は作っていて、彼らゲーム制作っていうところだけではなくて、こうしたファンタジースポーツにおいても非常に重要な役割を果たしていて、あの、スポーツの観戦のあり方をテレビで見るだけではなくて、このインデックスを見ながら、どう予想するかっていうふうに、その観戦スタイルを今変えつつあるっていうのが、すごく今、あの、起こってることかなと。
あ、だからあれなんだよね。だから、その、スポーツってさ、野球が特にそうなんだけど、そもそもがさ、データ楽しむもんなんじゃない。つまり防御率がなんだとかさ、なんかそういうことを見てって、みたいなことっていうのが、まあ好きな人ってのはずっとやってたじゃん。だから、
そうです
、ね、好きな人って
スコア
つけてるじゃん、は
い、
ね、
スコアつける、は
い。そうそうそう。だからあれってさ、要するに、で、それがやっぱり、ある意味データビジネスみたいなものに、要するにスタッツっていうのが、基本的にはスポーツリーグにとってはすげえ重要な資産になるっていう風な話が、うん、結構その、やっぱり、ベッティングのところでは、やっぱり重要な、うん、観点なんだよね、
はいはい、でそこに来て今まさにこういうそのファンタジースポーツが盛り上がってるところに今その Web3 のテクノロジーとして NFT がちょうどこう融合してきてるっていうのが今の面白いところでして、例えばあのソーレアっていうスタートアップがありまして、あのこれはフランス初のスタートアップなんですけれども、うん、ここはまず、選手のトレーディングカード、あとメッシならメッシとか、そういったところのカードを、なんだろう、いわゆるその選手のカード、トレーディングカードを NFT を付与して販売するっていうことをやっています。なので、まあ、好きな選手を、そのオリジナルのカードを買うっていうことができるんですけども、同時にそこはファンタジースポーツの仕組みも提供しているので、好きな買ってる選手を、その自分の今日のあのベストのファンタジーのチームだっていうふうにこうかけておくと、実際のそこも活躍に応じて、まあ、掛け金が返ってくるって仕組みを提供し始めているので、トレーディングの仕組みとファンタジースポーツの仕組みが Web3 によって、まあ、とファンタジースポーツが組み合わさるっていうようなことが今起こってまして、そこは非常に注目をされてまして、ですね、もう直近のニュースですと、いわゆるブンデスリーガ、あるいはラリーガ、それからセリエ A とも契約をしているので、公式の NFT をソーレアが扱うようになってきてますし、野球でもメジャーリーグ、アメリカメジャーリーグともメジャーリーグ版っていうのもソーレアで出てきていて、最近のニュースだとその大谷選手のカードが、なんか日本円で28万円ほどで取引されたみたいなことがニュースになっていて、ソフトバンクなんかも、資金調達というか投資をしていて、今ニュースになってるんですけども、思った以上に、その既存の大きなリーグも、そこに対して、ある種貪欲に契約を結んでるっていうところが、今とても面白いところかな。
うん。そう、だから、あれよね。だからそのスポーツ NFT みたいな話ってさ、基礎的なことで言うと、なんていうの、プロ野球カードみたいな話じゃない。
うん、
で、
ポテトチップの裏に
付いてる。そうそうそう。はい、だから、あれの、要するに、一種のトレカみたいなものっていうのって、別に日本にも存在はしてた。だけれども、それがただのノベルティだったわけじゃない、うん。なんだけれども、それってさ、でもノベルティだった割にはさ、なんか、その、トレーディングされていく中で、俺はよく知らないけど価値が上がるもんがあったりとかっていう風なことがあったりするわけじゃない。そういう意味で言うと、リーグとは関係ないところで、実は要するに一種のファンダムエコノミーみたいなものっていうのが、そこでは構成されてたっていう風な話だと思うわけね。で、それを多分、今は、その、リーグが自分たちの管轄の中で、その、結局、今までって結局その、じゃあ、野球選手の肖像権みたいなものっていうのは、単純にカルビーならカルビーにライセンスしてたって話になってるわけじゃない。うん、だけど、それを、要するに自分たちで扱って、うん、しかもそれデジタル上でやるわけなので、その、どこにどういうふうに届いたみたいなことっていうのが、その、 管理できるっていう風な多分仕組みになってくると、でそれはさ多分やっぱりまあもちろん技術的にそういうことが可能になったっていう話もそうなんだけれども、やっぱりまあこれちょっと後での話になるかもしれないけど、要するにプロ野球のとかその巨大リーグみたいなものの、まあさっき言ったみたいにそのそもそもの収益構造みたいなビジネスモデルみたいなものっていうのが、そのこれまでのやり方ではその持続しないかもしれないっていう風なところの中で、やっぱりそういうものを自前で管轄していき、それをちゃんとマネタイズしていくっていう風な、そのストラテジーがまあ必要になったっていうのが結構背景かなと思うんですけどね。うん、どうだろうね。
そうですね。まさに広告モデルで放映権を販売するっていうところの若干限界は来てるのかなっていうのは、まあ思ってまして。
限界。
まあ、そうですよね。サッカー日本代表の試合ですら、既存の民放局が今回するかしないかで大揉めして、
そうですね、
今回サイバーエージェントがやったっていうところで、
我々でね、
ちょうど今そういうその広告モデルとか放映権の販売モデルのちょうどその、 分水嶺というか、岐路にあるのかなとは思って、
そうそう、だから結局オリンピックの問題とかっていうのはさ、やっぱりそこの歪みみたいなのがすごい出てたわけじゃん。結局放映権っていうのを、要するに NBC かなんかが20年とかで持ってて、で、そこが結局大スポンサーになってるからさ、結局選手とかっていうのはその放映時間に合わせてさ、マラソンとかっていうの、その走る時間決まるみたいな話って、もう全部明らかになっちゃったわけじゃない？で、やっぱなんか、しかも、一個結構、俺は面白い展開だなと思ったのはさ、それこそ、まあ、ちょっと話それるけどさ、大坂なおみがさ、フレンチオープンかなんか棄権したじゃない？
あ、はい、
で、あの時にさ、なんつったらいいの？大会のスポンサーっているわけで、あれロレックスかなんかじゃなかったかと思うんだけれども、で、その人たちの意向っていうのは絶対だったわけで。だからつまり記者会見しろっていう話があった時に、大坂なおみがそれを蹴るわけで。
はい、
で、大坂なおみは自分がもうスポンサー持ってるので、その、大会スポンサーの意向みたいなものっていうのってさ、どうでもいいわけで。
うん、
ですよ。っていうあたりで、その、なんていうのかな、スポンサーと例えば選手とか、その大会みたいなものの関係性みたいなものって、パワーバランスがやっぱもう明らかに崩れ始めちゃってるっていうふうなこととかもあって、うん、で、多分その大会のスポンサーやってるより、大坂なおみについてた方が安定性が高いみたいな可能性とかっていうのは実際があるわけですよ。うん、つまり、彼女が何しようが、我々は大坂なおみサポートしてますって言えちゃう方が、不測の事態が起きる、その、大会みたいなものとかにスポンサーしてるみたいなことよりも実際は良くてさ、うん、みたいなこととかっていうのがあったりするので、うん、その広告モデルみたいなものが相変わらず有効だとしても、そのどこに貼っていくのかみたいなことで言うと、はい、なんかパワーバランスはやっぱり変わってきちゃってるんだよなっていうことはかなりやっぱりオリンピックの中ですげえ強く感じたなっていうのは思う。
データの話行く前、ちょっとリアルな今スタジアムの現状をお伝えするとですね、はい、僕もいくつかスタジアムの開発に携わってると、さっき言ったみたいな、要はビジネスモデルとして、よくなんかちょっとまあ10年、20年ぐらい前まで、なんか野球チームを持ってるとこは赤字経営だみたいなことあったじゃないですか。はい、それで新しい新進系の、まあ僕と同じぐらいの社長になって黒字化したみたいなのあったじゃないですか。で、黒字化してもさっきおっしゃってた放映権の話と、で、もう一個は、やっぱり動員人数をどれだけ多くできるかっていうところ、
うん、
で多分皆さん気づいてるかもしれないですけど、うん、もうそれこそ福岡のとあるスタジアムだともう殿堂入りしている人のミュージアムをどけてまで3000席増やしたりとか、
王さんのことですね、
王さんのことですね、王貞治ミュージアムは違うところに横のビルに移ったんですけど、
はい、
とか、うん、あと横浜スタジアムも2年にわたって1500席かな、確かライトスタンドとレフトスタンドに増築して作ったんですけど、で次に多分日本は、まあ、日本ちょっとこう、その、なんていうんですかね、チケッティングの収入のところで少し遅れてるところがあって、まあ、ヤンキーススタジアムとか行くと、それこそもう直前でも、もう一番上のスタンディング席みたいなところが150ドルぐらいで売ってるじゃないですか。うん、要はダイナミックプライシングになってて。
はいはいはいはい、
だけど、結局すべて物理的な、そのスポーツの多分限界が来て、見れる人数は、もう放映権やって、動員人数やったら、もう多分それ以外に、あとはライセンスのマーチで儲けるとか、うん、なんかそういうのしかなかったのが、ここで、
う
ん、
その、ね、
まあ、その NFT 的なもので、うん、多分走っていくっていうのは、まあ自然の摂理ですよね。
まあそうだね。でも本当はさ、うん、でもあれだよね。なんか俺もそれこそワイヤードで ちょっとスタジアムの企画やったことあるけど、その時で起きてた話で言ってもだよ。その、結局、なんていうのかな、平場の、なんか熱狂的なファンみたいな人たちっていうのは排除するのってのは結局スタジアム運営的にもさ、あんまメリットないじゃない、
うん、
で、その人たちが一番盛り上がるんだからさ。で、その人たちを、だからもう結局本当にスタンディングみたいな形でチケット代下げて入れるみたいな話はありつつ、一方で要するにエグゼクティブっぽいさ、人たちに使わせるみたいなところっていうのを要するに拡充するっていうさ、だからまあそういう意味で言うと同じスポーツの試合なんだけれども、まあハンガーゲームっぽいんだけどさ、要するになんつうの、その、
ミーティングラウンジ作ったりとか。
ミーティングラウンジみたいな、なんかそこでだからいわゆるオリガルヒと、政治家と、みたいな人たちが、あの、ね、ワイワイやってますみたいなところと、もう仮想のスポーツファンっていうのは、まあある種の格差社会にはなるんだけど、まあでもなんかそういうふうなある種のレンジを作っていく中で、その、まあちゃんとその、なんていうのかな、スポーツが盛り上がってるような環境を作っていくっていうふうな話だったと思うんだけど、それすらなってない
ね。そういう意味で言うと、そのファンタジースポーツの、そのさっき申し上げた、そのソーレアみたいなサービスにも批判はありまして、
うん、
結局、有名選手のカードを高騰していくんですね。要は有名選手とか人気選手が高騰していくと、ね、結局お金持ちしかそれを買えないので、お金持ちがどんどん、あの、さらに、例えばその全然そのサッカーに興味なくても、儲けられるって仕組みにどんどんなってしまうって批判はありまして、そうなると、まあお金なくても、すごい好きで、うん、まあ学生とかで、すごい好きで、応援したい選手がいるけど、もう高いから買えないみたいなことになっちゃうと、それはそれで、その、もちろんその権利を持っているリーグとかチームは NFT で儲かるかもしれないけれども、その真のファンとは誰かみたいなことが、結局お金持ちだけになってしまうのも問題だっていうような批判も出てきているんです
よね。そうだよね。だから、そこってさ、なんか、本当はさ、なんか、やっぱり NFT の使い方みたいなものってさ、やっぱり、俺はもうちょっとファンダムみたいな、ファンコミュニティみたいなものにちゃんと根ざしていくべきものだっていう風な気はするわけですよ。で、まあ、その投機目的で部外者が入ってくるみたいなことっていうのを、まあ別にそれ制御もしづらいんだけど、まあとはいえなんかそういう環境になってく、ってかそういう環境を喜んで作っていくみたいなことって、は、やっぱりなんか、そもそものなんか、なんて言うんだろうな、そういう話だったっけっていう風な気は結構するんだけどなっていう。
いくつか出てきてるサービスの中では、例えばこれスリーパーって名前のサービスがあって、うん、これはその、まあ、ファンタジースポーツの仕組みをまあ提供してるんですけれども、はいはいはい、単純な掛け事にしてしまうと、うん、そのファンとしても、まあ、結局金の論理かってなって離れちゃうってことを課題に思っていて、うん、ここはですね、例えば自分でそのドラフト会議とかに、うん、まあ要はバーチャルなとかファンタジーなドラフト会議に出れたりとか、うん、実際にその、まあ要はプレイヤーコミッショナーになりきって遊ぶことができるとか、そこでまあ友達と一緒にあのディスカッションできる場を提供したりですとか、うん、その関与の仕方っていうものをもうちょっとバラエティ増やしていきたいっていうようなまあサービスとかも出てきていて、うん、まあそういったものが今複数わらわらわらっと今出てきてる現状で、まあ最終的にそのあのお金も集められるんだけれども、ファンは誰なのかっていうことをきちんと考えているサービスが生き残るのかなとは今。
そうだよね。だから本当にさ、なんかそれ多分そのメルカリのそのスポーツってか NFT の担当役員だった人かな。それ俺なんかニュースピックスで読んだだけだけど、その NFT ってのは2つ価値があるっていう風な話をしてて、それは要するにあのパリーグでと契約して NFT のどの子のっていう流れの中で語ってた話で、その、要は投機的な価値と、その利用価値っていうのがあるっていう風な話をしててさ、だからスポーツ NFT みたいなものの考え方ってさ、てか、あの、あらゆる NFT って、俺はその AKB の握手券のようなもんだっていう風に考えたらいいと思ってるだけ。つまり、それ、そのなんか持ってると、握手会に参加できるっていう風なことの権利が与えられるっていう風な話ね。うん、で、それを投機的な価値とは別じゃない。はい、つまり、会いたいんだもん。
うんう
ん、なので、例えば、要するにスポーツ NFT みたいなことを考えたときって、それは要するに、一種のプロ野球カードみたいなもので、トレカなんだけれども、ただそれは何かの会員権になってるみたいな話だったりとか、要するに、その、ファンミーティングって言わないのか、スポーツだと。とか、なんかそういうものに参加できるとか、はい、なんか特別な、なんかその特典を、 その得られるみたいな話っていうのが基本的にはやっぱりセットじゃないと、で、それがまあ一種のなんていうのかな、その、うん、まあまあ、なんか、その二つが多分あって、で、基本的にはやっぱ、その、投機的な部分にだけみんなが、要するに、行っちゃってるっていう風なところが、結構やっぱ、問題なんだろうなっていう風な気がするんだ
よね。その今の問題って、その、ファン的な熱量、本当のファンダムの、もう原動力になっている、応援したい。まあ、そのローカルのチームを応援したいとか、もしくは選手が好きだみたいなところと、うん、その、まあ、今日の、あのタイトルでもあるその何ですかね、ギャンブルの、うん、まあギャンブルというか、まあ投資というのかギャンブルというのかの話って、多分まあ行ったり来たりはすると思うんですけど、これがどうなっていくんですか。
そうですね。なので例えばもう純粋に投機的なもので構成されている、例えばサービスで Z ランっていうのがあるんですよ、うん、これはまあ一言で言うとオンラインバーチャル競馬ゲームなんですけど、ユーザーはそのオープンシーで馬を買ってきて、NFT の馬を買って、それをなんかあのレースに出して馬主になれる。で、ODS もそれかけることができるって、もう純粋にもう投機だけで回ってるサービスがあったりするんですけど、結局それはまあ競馬のオルタナティブでしか なかったりするんですけど、なんか他にもこういったゲームを自分たちで作れるとか、もうちょっとマイナーなものを押したりすることができるとか、なんかそういう風な違うゲームを作れるとか、なんかそういう風にもうちょっと変わってくると、うん、競馬以外の可能性もあるかもねとか、なんかそういう真の意味でというか、まあ、クリエイターがやっぱり必要なのかなと思ってはいて、あの、金儲けだからみんなが集まるっていうだけのロジックだと、やっぱりその何か失われるので、なんかその、こういうものがいいよねっていう風な、なんか好きなものとか、推したいものとかっていうところを、軸にちゃんと集まれる場作りみたいなことがもっと Web3 上でできやすくなっていくとか、そういう環境ができてくると、その、とまあもちろん投機やってる人たちもいていいけれども、推し活がもっとやりやすいとか。
ね、そうそうそうそう。う
ん、だからそういういろんなのがあった方がいいかなと思うんですね。
で、なんかほら、結局、あの、俺、それをブログ、大学のブログで読んだだけなんだけど、あの、村上隆さんが、その、NFT やるって言って、た時にさ、最初はいわゆるアート NFT っぽい話でやろうとしたんだが、一回それをアナウンスして引っ込めたっていう経緯があって、で、それで代わりに何を出したかっていうと、基本的にそのゲームで使えるスキンを出したっていう風な話があるわけ。で、それは、あの、俺が読んだブログだと、まあ、やっぱり村上さん冴えてんなっていう風な話だったんだけど、それはね、利用価値っていうものを、やっぱりちゃんと踏まえて、その方針転換したっていう風なところで、結局アート NFT ってさ、持ってても意味ねえんだよ。多分。だし、その、だから純粋にただただ持ってる俺みたいな話でしかなくて、それはもうほぼ必然的に投機的な価値しか宿さないっていう話だけど、それが例えばゲームで使うスキンみたいな話になってくると、うん、そのプレイヤーのアイデンティティみたいな話の中でその使うっていう話があるわけ
ですね。
そうそうそう。だからやっぱりそこがなんていうのかな。そういう、その、それはでしかもなんかその対象に対してっていうかそのなんかコミットメントの証みたいなものになるわけじゃない、うん。で、やっぱりその部分っていうのが本来的にはやっぱり強いドライバーになってないと、で、それがあるからこそ今まで例えば、いや、その Web3 っぽい考え方の基盤にあるのっていいのってさ、その直接課金って話じゃない。で、その直接課金って今までは結局チームを応援したいと思っても方法がないわけだよ。
うん。
で、本当は別に、はい、その、だからしょうがないからさ、グッズ買うみたいな話ぐらいしかなくて、あとはチケット買う。ってかそんなもんじゃない。で、それをさ、例えば、要もなんならもうファン集まって広告出すよみたいな話とかっていうのが基本的にそのファンダムっぽい考え方で、その、もっと貢献したいって思ってる人たちがいるのに、やれる方法がないみたいなことっていうのが、結構やっぱ問題っていうか、うん、で、てかもうそれでしかもそのビジネスが下り坂になってるんだとしたら、まあ、断るけど、その人たちからもっと出してもらうみたいな話っていうのが、はい、本来的には多分、その、なんていうの、その筋道としては、はい、多分正しくて、だから本当はスタジアムは席数減らさないとダメなんだよ。
いや、そうなんですよ。
う
ん、
そう、う
ん。
そう。で、その観点からいくと。
そう。
そう。で、もうよっぽど好きなやつしか、まあ、集まんねえぞ、みたいな話にした方が、 いいんじゃないのかっていうのが多分なんか基盤にある考え方のような気がするんで、は
い、応援したいっていうところをちゃんとそこを純粋に応援したいみたいなところを今までやろうと思ってもやれる手段がなかったんで、そこにこう Web3 みたいなところが入ってくるのは、あの楽しみ方を増やすとか、それによってなんかその仲間が増えるとか、なんかコミュニティに入れるねとかっていう意味になってくるので、まさにそう利用価値というか、
うん、ね、そうそうそう、だからなんかそこをどれだけ考慮できるかっていうことはやっぱり結構重要かなっていうふうに思ったりしますですよ。まあちょっとね、時間なので、
はい、
まあ、とりあえず1話目はこんなところでっていう感じで、まあ次はだからまあもうちょっとそのウェブ3的なそのスポーツウェブ3みたいなものっていうのが、まあもう一回何から何へのトランジションなのかっていうあたりをもう一回ね、紐解いていけたらと思います。と、はい、いうことで、とりあえず、1回目はここまで。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。